今日は、子どもたちと一緒に、学んだネブカデネザルから学びたいと思います。それで、ダニエルの4章になります。で、子どもたちと一緒に見たあれはこういう絵ですね、がいくつかあったので、使わなかったのがあったので、最初にこのダニエル書の4章のところでは、ネブカデネザルがまた夢を見るんですね。2章もそうでしたけれども、そしてその2章の時もダニエルがその夢を、の内容を教えてくれて、そして、それによってダニエルは王様に、ダニエルとその3人の少年たちは王様に、召し抱えられて、そして、良い地位を与えられたわけですけれども、今度もネブカデネザルは夢を見て、その夢のために悩まされて、今度は大きな木がの夢で、そしてその木が見つかりによって切り倒されるだけれども、まあ根っこの部分は残しておくということで、そういう夢であって、その内訳は何なんだということで、まあ、その見つかり、そしてダニエルが呼ばれて説明するわけですね。それは王様のことを言ってるんですよ。そして王様はこれから、自分が分からなくなって、人間である王様が動物のようなそういう状態になってしまいますということ で、それは神様が、天におられる神様が全てを治めておられる。王様のことを生かし、そして王様にその王様の地位を与え、力を与え、そのことを王様が知るためですという、そういう解釈が与えられました。そして一定の期間そういう状態になるけれども、そこからそれが終わったらまた王の地位が回復されるという解釈でした。そしてダニエルが言ったのは、ですから王よ、へり下って、そして人に、まあ、優しくし、そして正義を行ってくださいということを言ったんですけれども、王様はそれを忘れてしまって、そして、また高ぶってしまうわけですね。このバビロンを見てくれ、この確かに今日でも、そのバビロンのに今のイラクになりますかね、行くと、そのネブカデネザルの時代のものが残っているということなんですけども、遺跡として残っている、その残っている遺跡のほとんどがネブカデネザルが作ったものなんだということですから、確かにすごい力を持った優秀な王であったということは間違いないですね。何年かというか、もう何十年かになりますけど、何十年か前にイラクの独裁者にサダム・フセインという人がいましたけれども、彼は自分を現代のネブカデネザル、そういうようなネブカデネザルのような王になりたいんだというふうにこう言ってたのを覚えてますけれども、このネブカデネザルが自分を理性を失うということですから、自分が誰かっていうのも分からなくなってしまって、そして動物、外の草をこう食べるような、そういうような ことをしていたということで、まあ、王は王ですから、そして後にその王座を回復するということですから、まあ、家来たちがなんとかその王様のことを守っていたんだとは思うんですけれども、そしてその期間が終わった時に王様は神様を賛美した、そういうことが書かれています。聖書の箇所ではダニエルの4章の34節から37節にこういうところがありますので、そこを読んでみたいと思います。その期間が終わった時、その理性を失うという期間が終わった時に、私ネブカエサルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その試験は永遠の試験、その国は余裕限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とされる。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかという者もいない。私が理性を取り戻したとき、私の王国の光栄のために、私の意向も輝きも私に戻ってきた。少し省略しますが、今私ネブカエンサルは天の王を賛美し崇め褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへり下った者とされる。ですから、すごいですよね。これは、イスラエルを滅ぼし、エルサレムを陥落しさせ、そして、補修としてまずダニエル、また貴族たち、そして、また残された者たちも強制移住ということでバビロニアに、移住させたこの王様がイスラエルの神、聖書の神をここで崇めるようになったということですね。聖書には何人か、高ぶって滅びた王たちが出てきます。例えば代表的な王を挙げると、エジプトの王パロ、出エジプトに出てくるパロですね、ファラオ、出エジプトの5章のところにはこういう言葉がありますね。モーセとアロンは神様に使わされてパロの前に立ちます。そしてモーセとアロンはファラオのところに行き、そして言った、イスラエルの神主がこうおせられます、私の民を生かせて、アラノで私のために祭りをさせよ。ファラオは答えた、主とは一体何者か、私がその声を聞いてイスラエルを生かせなければならないというのは、私は主を知らない、イスラエルを生かせはしない。この言葉に対して神様は分かった、それじゃあ私が誰だか分かるように10のレッスンを与えるからということで、パロは神様から10のレッスンを受けるわけですけれども、10の災いでしたね、それは。そして最後にパロはイスラエルを生かせるわけですけれども、それでもまた考えを変えてイスラエルを追っていったわけですね。それで、まあ、後悔が割れて、そして、イスラエルは救われるわけですけれども、パロとパロの、兵隊たちはその水に、飲み込まれてしまうという、そういう場面がありました。もう一人は ユダのウジヤという王様ですね、第二歴代史の26章で、このウジヤ王というのは非常に力のある王様で、おそらくイスラエルの王様の中では一番その国土を広げた、そういう王様でなかったかなというふうに思いますけれども、でこういう言葉があります。しかし彼が強くなると彼の心は高ぶり、ついに身に滅びを招いた。彼は彼の神主に対して不信の罪を犯した。彼は香の壇の上で香を焚こうとして主の神殿に入った、彼が強くなると彼の心は高ぶり、こういうパターンですね。私たちも強くなったり、豊かになったり、地位が高くなったりするときに高ぶる、そういう傾向がありますけれども、ウジヤ王はそうであった。そして、どうしてこれが罪になったのか、香の壇の上に香を焚こうとして主の神殿に入る。王はどんなに偉くてもどんなに強くても、例えばダビデという王様がいますけれども、決して神殿に入ろうとはしなかったですね。それはどうしてかというと、王の仕事ではなくて、それはレビ人、その中でもアロンの子孫、祭司たちの仕事であったからですね。それを無視して、御言葉を無視して自分でやろうとしたというところに問題があったわけですけれども、確か80人ぐらいの祭司たちがその王の前を遮るわけですね。これは勇気が必要であった行為だなというふうに、立派な行為だなというふうに思いましたけれども、でおそらく邪魔する者がいなかったら、このウジヤはその祭司たちを殺したかもしれないですけれども、神様が介入されて、そして逆にウジヤの方が撃たれます。サラートという病気、これは感染する伝染病ですね、恐ろしい皮膚病という、それぐらいしかわからないんですけれども、そういう病で打たれて、そして死ぬまで王宮には戻らなかった。ですから途中からは、王宮から出た後は息子が継いで、そして死んだ後は彼が王になったということであったと思いますけれども、もう一人、今度は新約聖書に出てくる王様がいますけれども、ヘロデという王様ですね、使徒の働きの12章に出てくる王様で、ヘロデ・アグリッパ、これはヘロデ大王の孫にあたります。そして、ヘロデは、ローマで教育を受けて、でローマの、学習院みたいなところがあるんじゃないですかね、そういうところで教育を受けて、ですから皇帝たちと小さい、まだ若い、子供の皇帝、子供であった皇帝たちと同級生であったりして、そして、彼らが、皇帝になった時には、友達ですから、同級生ですから、そういう関係を持って、そして、よくしてもらったんだと思うんですけれども、このヘロデが何をしたかということが書かれています。その頃ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。これはイエス様がこの地上で人々を教えたときに、側近として3人いました。ペテロとヨハネとヤコブ、そのうちの1人がもう これだけ簡単にというか、もうこの一言でいなくなってしまう、殺されてしまうということで、私たちはびっくりするわけですけれども、そしてその後このヘロデは何をしたかというと、それがユダヤ人を喜ばせたというのに気づいて、あ、こういうことをすればユダヤ人は喜んで自分の人気も上がるんじゃないかということで、今度はペテロを捕まえたという、そして牢屋に入れて、祭りが終わるまで、そこに入れておこうという、そして祭りが終わったら処刑しよう、そしたらまた喜んでもらうだろうという、そういう計画でありましたけれども、 その計画は、阻止されましたね。神様がまた介入されて、ペテロをその牢獄から解放します。そしてその後でこの12章でヘロデは王服をつけてきらびやかな王服であった、そして、日が当たるともう輝いたっていうことですから、どんな服だったんだろうと考えてみたんですけれども、ちょっと一昔前になりますけど、マツケンサンバっていう歌を歌った歌手がいますけど、あの人はもうギンギラギンの着物を着てましたけれども、おそらくヘロデもそういう格好をつけてたの、してたのかな。そして、人々は、ヘロデ、の行為を受けたいということで、何か食料をヘロデからもらっていたということで、そして、おだてるわけですね。神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち死の使いがヘロデを撃った。そしてその理由が書いてあります。ヘロデが、王様が神に栄光を期さなかったからである。おそらく王様は自分こそ、ユダヤ人におだてられたわけですけれども、褒められたわけですけれども、そうだ、俺はお前たちにとっては神みたいな存在だっていうふうに考えたのかもしれないですけれども、もうそれでその場で、撃たれたというふうに書いてありますね。彼は虫に噛まれて息が絶えた。その当時何らかの形で神様に撃たれた、そしてそれによって亡くなった人を表す表現として虫に噛まれたという、そういう表現がよく使われるということだそうです。そして、もう一人、これは、本当の王ではないんですけれども、一般人の、一般人もそれぞれ、人生があって、そしてビジネスがあってっていう、仕事があってということで、範囲は小さいかもしれないけれども、王のようなところがありますけれども、これはあの有名な愚かな金持ちの例え、ルカの12章ですねのところで、イエス様がそこで人々に貪欲には注意しなさいということで、どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい、なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからですよというふうに言われて、その後に、この愚かな金持ちの例えという例え話をみんなに聞かせたわけですけれども、そしてその愚かな金持ちはすごい収穫であった、そして自分の納屋には収まりきれないほどの収穫であって、大きな倉庫を作って、そしてそこに蓄えて、で彼が言ったのは、魂よ、自分の魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた、さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた、愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りですというふうにイエス様が言われた、そういう例えを教えられた。ですから、私たち一人一人一般人の代表として、この愚かな金持ちの例えも挙げてみましたけれども、私たちは力を持ったり富を持ったりという時に高ぶる傾向があるということで、ネブカネザルの話に戻りますけれども、ネブカネザルはダニエルからその夢の解釈をしてもらって、そして気をつけてください、へりくだってくださいというふうに言われたんですけれども、ちょうどその12ヶ月後ということですから、1年後ですね、もうそういったことは忘れてしまっていたようですけれども、彼がバビロンの王の宮殿の屋上を歩いていたときに、王はこう言っていた、このダイバビロンは 私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか。この言葉がまだ王の口の中にあるうちに天から声があった。ネブカデネザル王、あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして七つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは糸高き方が自分の人間の国を支配し、その国を御心にかなうものにお与えになることを知るようになりますよ、そういう、ことが、ネブカデネザルに、起こったわけですね。そして、私たちが先に簡単に見たように、その期間が終わったときにネブカデネザルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。それで私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。先ほど読んだ箇所ありますけれども、その方の神様の主権は永遠の主権であり、その国は世々限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とされる。彼は天の軍勢も地に住む者も御心のままにあしらう。御手を差し押さえてあなたは何をされるのかという者もいない。聖書では神様のことを、神様ご自身がそのように表現されたわけですけれども、モーセにあなたのお名前を教えてくださいという時に神様が言われたのは、私はあってあるものである。そういう難しい、どういう意味か、まあ永遠の存在であり、そして何者にも、頼らない、そういう、存在であるんだ。そういう方に比べると私たち人間はどういう存在か。私たちはある、生きている時はあるって言えるけれども、それがいつなくなるかもわからない。ですからあってないようなものである。あるいは私たちはどういう存在かというと、神によってあるものであるというふうには言えると思います。で、今日一つ私たちが考えたいのは理性という、これ面白いことなんですけれども、ネブカデネザルは理性を失った。で、理性を取り戻したときにネブカデネザルは何をしたかというと、その理性で神様を褒めたたえた。神様に礼拝を捧げた。私たちはよく理性というのは、こう、理性と信仰を切り離してしまったり、することがありますけれども、ここでは理性で神様を賛美し神様を礼拝している。最近ですけれども NHK で、その理性はだからどこから来たかということを私たちは考えるときに、答えはこの私たちが学んでいるこのダニエルの4章から学べることは、理性というのは私たちは神様からいただくものなんだということですね。そして最近 NHK のスペシャルで人体3123の3ですから、3回目のシリーズ、人体に関する3回目のシリーズをが放送されていて、私も部分的に見て、全部は見てないんですけれども、それに関して岩田教会の中村さんから E メールをもらったんですね。それで中村さんの E メールにはこういうふうに書いてありました。今 NHK スペシャルで人体さんを放送しています。先々週の回で最後に山中伸弥さんがノーベル賞を取った教授ですね。細胞内には約10万個の部品があり、それぞれが有機的につながり、連携して活動しています。 その細胞が約40兆個集まって一人の人間ができます。これほど複雑なことを考えると、僕は科学者ですが神様が作ったとしか考えられないんですというふうに、彼はクリスチャンではないと思うんですけれども、そういうふうに、彼は言った。で、今回は中村さんが聞いたときにどうも声が小さかったって言うんですよ。それを言ったときに、大声でこう言ってほしかったですけれどもこんな感じで言ってほしかったですけども、ですから中村さんは巻き戻しというか、その、確認したって言うんですよ、彼が言った言葉を。でも声は小さかったけれども間違いなく彼はこういうふうに言ってたよっていうことで書き出してくださって送ってくれたんですけれども、私は、山中伸弥さんという方はとてもへりくだった方だなというふうに思います。高ぶったところはないというような感じで、ですから彼がまた勇気もある方なんじゃないですかね。科学者が、私は科学者だけれども神様が作ったと思うよっていうふうに言うのは勇気がいると思います。日本のような社会では、アメリカではそれほどでもないかもしれないですけど、そういう科学者はアメリカにはたくさんいますけれども、ですから理性はどこからか、神から来ている。そしてもう科学しか知らない、そして科学が全てだというその科学者でも、これは偶然では絶対にありえないことなんだ、ですから創造者、神の技としか言えないよ。そして神、理性が神から来るということは、その理性の最も大事な働き、役割というのは、それをくださった創造者に感謝を、捧げる、そして礼拝を捧げる、神を褒めたたえること、そしてその神に信頼し、神に従い、神に仕えることだと思います。そのための理性だと思います。そしてあるいはもう少し簡単に言うならば、その理性をどういうふうに使えばいいんですかというふうに、その神様に問う、求める、それがその理性の役割だと思います。それが今は今日では、その理性と神様とのつながりがなくなってしまっていますから、私たちはその間違った理性の使い方をしてしまうわけですよね。聖書にも、聖書で最も大切な教えって何ですかっていうふうにイエス様が聞かれた時、また、その当時の人たちは誰もが知ってたようですけれども、心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くしてという言葉があります。知力というものも知性というものも神様からいただいてるんだ。心、思い、知力を尽くして全てのもので神様を愛すること、それが人間の最も大切な仕事である。そしてあなたの隣人を自分と同じように愛しなさい、それも大事なことです。ですから知性というものは神を愛し、人を愛し、お互いに愛し合うために使うものなんですよね。滅ぼし合うためではなくて、そしてその知性は何のために、神様が人間を祝福して言われたことは、埋めよ、増えよ、地を満たせ、そして地を従えよ、しっかりお前たちに与えたこの美しい地球という住処を管理するんだよ、仲良く使うんだよというふうに神様は与えられたわけですけれども、それが、私たちは神様を捨ててしまい、そして神様から離れてしまい、理性と神様の関係が離れてしまって壊れてしまって、そして今日いろいろなものが壊れてしまっている。その壊れた関係のゆえにお互いに傷つけ合い、そして殺し合い、滅ぼし合いということが起きているということだと思います。ですからイエス様の命令は、それをあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、 その理性をどう使うのか、それを神様から学ぶ弟子となりなさい。神様の弟子となりなさい。イエス様の弟子となりなさい。そして、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいということですから、それが私たち、クリスチャンの、仕事であるということですね。神様から教わりながらこの地上で、生きる。そしてその理性を生かして、力を生かして、能力を生かして、神様の御業、神様の栄光を表すということをですね。そしてイエス様は約束された、いつも私はあなた方と共にいるから一緒にやろうねということです。ですから今日のところでは、その理性というものが、ネブカデネザルがそれを失ったことによって私たちにそのことを考えさせてくれているんですけれども、理性を失うとこうなって、そして理性を取り戻したときにネブカデネザルは何をしたのかな。神様を礼拝した、褒めたたえている。でそのときに私たちが問われるのは、自分の理性を何の支配、何が支配しているかな、お金かな、なんて、この世の中はお金で動いているっていう、そうすると人間の理性というのはそのお金とか成功とかそういうもので動いているわけですね、支配されているわけですよね。で本来そうではなくて、神によって支配されなくてはいけない、そこに理性を置かなくてはいけない。自分たちのプライドであるとか思い込み、そういったものを、こだわり、そういったものの下に理性を置いてしまったら、これは大変なことになるわけですね。そしてですから今の世の中で大変なことが起きてしまっているということじゃないかなと思います。で、そういう思い込みであるとかプライドであるとか、そういうものがこう仲良くなってしまうと本当に大変なことが起こりますね。人、自分を滅ぼしてしまい、そして人も滅ぼしてしまう。で、このダニエル記は、ダニエル、そして先週学んだ3人のダニエルの友達、そういう人たちがバビロンの捕囚の中で生きているんですね。バビロンによって支配されている。ですけれども、ある意味では私たちも今日、日本は自由な国だというふうに言えるかもしれないですけれども、ある意味では捕囚の中にあるんじゃないかな。この世の中の流れ、この世の中の考え方、そういうものにこうの捕囚になってしまっている。価値観、そういったものに、捕まってしまっているというところがあるんじゃないかというふうに思います。ダニエルのように、そういう捕囚の中にあっても、私たちは神様に従うことによって、解放され自由になる。イエス様が言われた言葉に、私の言葉に従う者は、自由に、を得る。真理はあなた方を自由にするという。そしてその私の御言葉に従う者が私の弟子であるというふうに言われました。ネブカデネザルも本当、最初はおそらく自分は自分の国で一番偉い、強い、何をしても何でもできる、自由である。でそのネブカデネザルが今回の体験で理性を失って、理性を取り戻して、神様を知り、そして初めて自由っていうもの、本当の自由とか、それによるその幸せというものを味わった、知ったんではないかなというふうに思いますけれども、最後に第一ヨハネの五章の最後の部分ですけれども、そこを読んで考えて終わりにしたいと思いますが、そこには私たちは神からのものであり、世 全体は悪いものの支配下にあることを知っています。世全体は捕囚の状態にありますよ。しかしその捕囚の状態の中に神様が、イエス様が来てくださった。しかし神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださった。正しい理性というものを、真理に基づいた理性というものを私たちに与えてくださった。それで私たちは真実な方のうちに、その方こそ真理であり真実であり、私たちに理性というものを与えてくださったお方である。真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちに私たちは今います。この方こそ、そしてその方との関係こそ、誠の神の関係であり、そして永遠の命です。イエス様こそ誠の神であり、イエス様こそ永遠の命です。その方を知り、その方につながっていることこそ永遠の命なんです。ですから子供たちよ、偶像を警戒しなさい。捕囚の状態にあるけれども、このように流されないで、しっかりと神様の御言葉真理に従って、そして生きなさい。そうすることによって、それを知らない人たちに光を見せることができる、真理を見せることができる。その私たちに理性を与え、愛を与え、全てを与えてくださっている神を示すことができるということだと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日はネブカデネザルの体験からいろいろ考えました。その当時、世界でおそらく一番力のあった人物でありました。このネブカデネザルがあなたの手によって、そしてあなたから理性を失うことによって、またその理性を取り戻すことによって、あなたのことを学び、そしてネブカデネザルはこのような形であなたのことを褒めたたえ、そして私たちに証しをしてくれています。ダニエルやダニエルの3人の友人たちも、彼らの信仰を通してあなたの証しを立派にしてくれています。どうぞ、私たちも今現代の捕囚のような状態にある私たちでありますけれども、そういう中にあっても、ダニエルや、ダニエルの友人たちの信仰、またネブカデネザルの証を通して学び、それを今日の私たちの生活に当てはめて、生きることができますように助けてください。どうぞお一人お一人の生活、人生、そして健康、神様が支えてくださり、守ってくださり、豊かに導いてくださいますようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。